こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コロンメモリーは、エンタメユニットストプリのメンバーであり、YouTube、ツイキャス、TikTok などを中心に活動するコロンによる初の公式ファンブックである2022年間。B5 変形版112ページの本書は、一般的な自伝や活動記録だけに収まらず、撮り下ろし写真、過去のイラスト、質問企画、家族、ペットにまつわる話題を組み合わせ、オンライン上の表現者としてのコロンを多面的に紹介する。内容は子供時代やゲームとの関わり、活動開始からストプリ加入に至る経緯、歌唱ゲーム実況、生配信、短尺動画といった現在の発信、フーストフルアルバムアスターにも及ぶ。中心的な目的はファンに向けて活動の背景とリスナーへの思いを本人の輪郭とともに伝えることにある。人物像を作品歴だけでなく視覚表現と詩的な関心の両面から記録したファンブック型のアーティスト資料として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、幼少期とゲーム好きからたどる活動の出発点、本書のヒステリーでは、コロンの子供時代とゲームへの関心が現在の活動を理解するための起点として扱われる。これは人気クリエイターの結果だけを並べる構成ではなく、ゲーム実況や配信と親和性の高い興味がどのように本人の表現領域につながったかを見せる設計である。ゲームは本社において単なる趣味の紹介ではない。コロンがオンライン上で視聴者と接点を持つ際の主要な題材であり、実況に見られる高いテンションや反応の速さを支える文化的な土台でもある。活動開始やストプリ加入までの出来事を合わせて収録することで、個人の発信がユニット活動へ展開していく流れも確認できる。ただし、本書は創作技法や配信運営を体系的に教える実用書ではない。その代わり、現在の動画、生放送、音楽活動を本人の関心や歩みと結びつけて読むための一時的な人物資料として機能する。ファンにとっては普段のコンテンツで親しむゲーム実況者としての姿に時間的な背景を与える章である。次に、歌実況、生配信をまたぐオンライン表現者としての全体像。コロンメモリーが記録する活動の特徴は、歌ってみた、ゲーム実況、生放送、短尺動画という複数の形式を横断している点にある。媒体ごとに表現の役割は異なる。音楽は歌声や作品世界を通じて届ける表現であり、ゲーム実況はプレイそのものに加えて反応や会話の面白さが前面に出る。生放送では配信者とリスナーが同時性を共有し、 TikTok などのショート動画は短い時間で印象を伝える形式となる。本書はこうした活動を一覧的な実績として処理せず、現在のコロンを構成する発信としてまとめている。したがって読者は特定の動画ジャンルだけからでは捉えにくい活動の広がりを把握できる。またSNS を軸とするクリエイターの仕事が単一のメディアへの出演ではなく、異なる接点を継続的に設計する営みであることも見えてくる。もっとも、各プラットフォームの具体的な運用方法を分析する内容ではない。焦点はノウハウではなく、複数の発信を通じて形成される本人の活動像と、そこに参加するリスナーとの関係に置かれている。さらに、ストプリ、加入前後をつなぐ個人活動とユニット活動の位置づけ。本書がストプリに入るまでの出来事を収めていることは、コロンをユニットの一員としてのみではなく、個人として活動を始めた表現者として捉える上で重要である。ストプリは生放送や動画投稿を中心に活動してきたエンタメユニットであり、コロンはその水色担当として広く認知されている。しかし、ファンブックの構成は、加入という出来事を突然の到達点として扱うのではなく、それ以前の関心や活動開始の延長に置いている。この視点によってユニット参加後の活躍を個人の履歴から切り離さずに読むことができる。さらに、グループの活動とソロの表現は競合するものではなく、相互に人物像を補う関係として見えてくる。ユニットではメンバー間の関係性や企画性の中で役割が際立ち、個人発信ではゲーム、歌、会話など本人の関心がより直接的に現れる。本書はこうした2つの活動単位を制度や業界の観点から論じるものではないが、ファンがコロンの立ち位置を整理するための手がかりを提供する。グループの情報だけでは不足しがちな個人史を補う点がこの章の価値である。そして、アスターと過去イラストが示す音楽活動と視覚的アーカイブ。本書にはコロンのフェスティフルアルバムアスターの収録曲に関する情報と、これまでに発表されたイラストの紹介が含まれる。この組み合わせは音楽作品と視覚イメージが並行して積み重ねられてきた活動であることを示す。アスターは2021年に発売されたソロフルアルバムであり、本書では単なるディスコグラフィーの一項目ではなく、コロンの音楽面を参照する軸として置かれている。 一方、過去イラストの収録はファンが親しんできたビジュアル表現を振り返るアーカイブ的な役割を果たす。動画や配信は更新速度が速く、公開時の流れの中で過去の表現が見えにくくなりやすい。紙面にまとめ直すことで異なる時期のイメージを比較し、活動の継続性を認識しやすくなる。撮り下ろし写真も加わるため、本書は音源や配信だけでは補えない視覚的な記録媒体となっている。ただし、これは音楽制作の詳細な解説書や画集ではない。作品制作の技術的過程を深掘りするより、楽曲、既存イラスト、現在の写真を通してコロンの表現世界をファンが横断的に受け取るための編集である。最後に、家族、ペット、メイク、酒の話題が補う詩的な人物像、ポハーには質問コーナーに加え、ペット、両親、メイクと酒、ショート動画を扱う項目が設けられている。こうした題材は、配信や楽曲で見える公的な活動実績とは別の角度からコロンの人物像を組み立てる。特に家族やペットへの言及は、活動者としての肩書きだけでは捉えにくい。日常的な関心や大切にしている関係を伝える要素になる。メイクと酒の話題も、完成されたキャラクター像を一方的に提示するのではなく、本人が関心を寄せる生活上のテーマを扱うものとして位置づけられる。質問企画は、長い略歴だけでは拾いにくい好みや考え方を読みやすい単位で知るための装置である。また、ショート動画の紹介を独立させることで、短尺コンテンツも現在の発信活動の一部として扱われていることがわかる。もっとも、本書は私生活を網羅的に公開する告白本ではない。掲載される個人で画題は、本人がファンに共有する範囲で活動の背後にある人柄を伝えるために編集されている。読者にとっての意義は、親近感を過度に演出することではなく、オンライン上の表現と日常的な関心がどのように同居しているかを理解できる点にある。結論として、コロンメモリーは、コロンを継続的に追ってきたリスナー、ストプリでの活動を入り口に個人の歩みを知りたい読者、そして配信、音楽、SNS 発信が交差する現代のエンターテインメントに関心を持つ人に適した一冊である。最大の実用的な価値は、動画配信、楽曲、イラストなど散在しやすい情報を本人の来歴と関心に沿って一冊で参照できることにある。読者は、ゲーム好きの原点、活動開始、ストプリ加入、ゲンズの複数媒体での発信をつなげて理解でき、普段のコンテンツを受け取る際の背景を増やせる。一方で、配信技術、音楽理論、SNS 戦略を学ぶ専門書を求める読者には用途が異なる。本書の中心は方法論ではなく、公式に編集された人物記録とファン向けのコミュニケーションである。同種のタレント本や写真中心のファンブックと比べた際の特徴は、撮り下ろし写真だけに依存せず、幼少期、ゲーム、家族、過去イラスト、アルバム、短尺動画までを一つの活動誌に配置している点にある。活動のこれまでとこれから、そしてリスナーへの思いを合わせて示すため、記念品としてだけでなく、コロンというオンライン表現者の輪郭を整理する資料としても読める。ご支援いただける場合は、コロンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。